あのね、いやもうさ、声を大にして言うよって言ってる時点で、声変えてる時点でなんか悪いこと言うんだよね、俺ね。うん。日本のね、ゴルフ業界、プロゴルフ業界、いや、女子プロゴルファー業界、いや、まあ、これね、坪さん絡みの話だから、坪さんが止めたら話やめるよ、これも絶対。だけどさ、なんかね、ホテルマンの坪さんがさ、もう、心底心を病むぐらいね、ひどいらしいね。プロゴルファーの、まあ、対応というか、ちょっと聞いて、本当に。普通ね、ビジネスホテルとかちっちゃいホテルならさ、荷物ってさ、部屋まで自分で運ぶじゃん。どこぞのさ、リッツ・カールトンとかさ、なんとかじゃないけどさ、ホテルのね、ドアマンがいてね、車からさ、ゴルフ用具かなんか知らないけど一式ね、お部屋までちゃんと運んでくれるのはさ、それはちゃんと格式のあるホテルの話でございますよ。ね、ビジネスマンがいつも疲れた体をね、癒すだけのビジネスホテルってところで荷物を部屋まで運んでもらえるって思ってる方がおかしいよね。絶対に。これ社会通念ってやつだよね。それをなんで運ばねえんだよ。ここホテルだろ？おかしいじゃないか。運んどけよ。天津さえ、何にも、ホテルに何にも言わないまま、荷物をドカンと置いたまま、部屋に行ってしまう。おかしいじゃない。でね、まあそれはね、そんだけお金持ちなんでしょうよ。プロゴルファーの選手たちってのは。そういう人たちは、それはもうバスローブ一つもきっちり綺麗になってるし、歯磨きだってそんじょそこらのね、なんかビニールに入ってるような安っちい歯ブラシじゃない重厚な歯ブラシがね、揃ってるホテルにいつもお泊まりでしょうよ。だけどビジネスホテルはそうではないんですよ。ね、ヒゲ剃りも歯ブラシもブラシに至っても、ちゃんと綺麗になったやつはホテルのこの場所にございますから、使いたいときはお部屋にご自分で持って行ってくださいっていう注意書きまで書いてあるわけですからね。っていうか、そんなにビジネスホテルに泊まってない俺だってわかりますよ。大概のことはセルフサービスでやらなきゃいけないっていう、これも社会通念ですよね。それがプロゴルファーになると、ことごとく常識じゃねえだろって怒るお客様ばかりになるという。そんな場所じゃないですよ、ビジネスホテルって。本当に。そんなことで、おかしいだろうと言ったり、ついで言っちゃえばね、料金払うときに後ろに列があったら、これなん普通ですよ。ね、後ろに人が並んでれば、ちゃっちゃと料金を払って、円滑にその列を、これ日本人魂と言ってもいいでしょうね。駅で切符を買ってて、まごまごしていたら、そのところで何を買うんだいって声をかけて、そこの列の、なんだろうな、滞らないようにする。これも日本人ですよ。ただプロゴルファー違う。自分のレジの番なのに、出た携帯電話受けちゃうねって。で、そこで、ちょっと懐かしいとか、友達ですよ。友達の電話だったら、料金払って会計済ました後に電話すればいいでしょ。電話優先するんだって。で、ちょっと待ってろよって言って、まあだから、要は、基本横柄なんでしょうね。そういうことをやっちゃいかんのですよ。そりゃフェアウェイではね、プロ、なんていうかな、スポーツマンシップに乗っ取り。なんつったって紳士のスポーツですからね。紳士のスポーツでビジネスホテルで頑張って深夜まで働いてる我がうちのプロデューサーの坪さんをね、いちいち言います？持ってこいよ。カバン。当たり前だろ、ホテルなんだから。とか。料金ちょっと待ってよ。今電話してんだろ、俺。友達と電話してんだよ。料金払うの待ってろっつってんじゃないかよ。って怒るってのは、いかがなもんでしょうかね、本当に。もうプロゴルファーっていうか、プロゴルフ業界としてのモラルの問題ですよ。高いとこではそれなりにやるんだったら、安いとこでもおやりなさいな。その方が自分の度量をね、測ってもらえますよ。本当に。声変えて4分も喋ることじゃないけどさ、もう、つぼさんの話聞いたら腹立っちゃってさ、もう喋らずにはいられなかったで止めていいや、もう ひどいと思う、本当に。あの、もう声かけ、声って言って、もう誰が喋ってるか分かってるでしょ。そうですよ。トムが喋ってますよ。あの、高橋智明が喋ってますよ。本当にね、女子プロゴルファーっていうか、もうこの今、あの、どことは言いません。どことは言わないけど、調べれば分かるでしょう。今、プロゴルフの大会が、トーナメントがあって、賑わってる場所ですよ。そこで、そういう横柄な態度というか、もうちょっとですね、ファンもいるんでしょうよ。プロゴルファーなんですから。そういうファンが見てたら悲しむような行為はぜひ慎んでいただいてほしいと思いますよ。本当にお金あるわけですからね。皆さんベンツやレクサスで来られるそうですよ。それでその荷物をね、部屋に運ぶのが当たり前。いや、それはね、そういうホテルもございますが、ビジネスホテルはそういうところじゃないんですよ。アパホテルの社長に言ってごらんなさいな、怒られるから。一泊5000円とか7000円で泊まれるホテルはそういうサービスついてないんですよ。そういう人件費を稼ぐからこそ、削るからこその低価格を実現しておるわけですよ。ね、皆さんレジがビャッと並んでて、もうお会計済ませなきゃいけないのに、ねホテルの兄ちゃん、うまい居酒屋どこ?とか、そんなことを連呼して聞いちゃダメなんですよ。レジが終わって、あ、レジの方、今、ホテルのね、フロントの方の手が空いたなと思ったら、聞きゃいいことなんです。ちょっとした大人なら分かることなんですね。プロゴルファー分からないってことですよね。そんなことも。もう腹立ちますよね。いや、だからさっき4分も喋るって、もうまた倍ぐらい喋ろうとしてるから、オープニング行きましょうかね。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集してます。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組、もう怒りが俺のなんか、ろれつを違うよ。間違っただけだよ。番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見、ご感想、プロゴルファーからの文句でも、どんどん来いよ。あ、聞いてやるよ、うん。まあ、この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
あ、タイトルコールしてない俺。エコーちょうだい。もうすごいね俺ね。ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバンね。もう10分後にタイトルコール入れるってのはもはやタイトルコールではないよね。CM 明けのタイトルコールだからね。これはあのトムのおはこんちは版ですよ。本当にこれはやりすぎだな。怒られるわ本当に。まあ、あのね、話は全然変えるけれど、もう怒ってない。もう怒ってない。うん。やっぱりね、息子と話してても思うんだけど、最近車ブームっていうか、もうなんか、乗り物とかに興味ない人多すぎ。なんだろう、もうちょっとなんかいい方法ないかなと思ってて、で、この前、先月、5月最初の、令和最初の放送でも話したんだけど、ゴールデンウィーク僕どこも行ってないんですよ。で、ずっと映画を見てて、はたと思ったことがチロッとございまして、映画に出てくる車って人気あるよねっていう、その辺から車好きにならないかな。まあ、最初に思ったのは、例えばルパン三世のカリオストロの城って映画を知ってれば、あの次元とルパンと五右衛門が乗ってたちっちゃな車、あれ何かなって思ったりしないっていう、そういう発想で思うと結構あるんじゃないかなって思ったのね。まあ俺は小学校の頃ってテレビドラマでそれがあったんだけど、例えば、当時のアメリカンドラマって刑事ドラマとかが多かったんだけど、白バイ野郎ジョン&パンチとかね、刑事スタスキー&ハッチとか、そういうアメリカの
ドラマを日本のテレビ局は輸入して流してたんですね。でその中に出てくる車とかかっこいいなアメ車とかって思って自分はオートバイも好きになったり、アメ車が好きになったりしたので、まあなんだろう、例えばバックトゥーザフューチャーのあの博士が乗ってたタイムマシーン、あれ本当にある車ですね。博士が本当に買っていたデロリアンっていう車、あれを改造してタイムマシーンになってるので、元々の呼び名通りあれはデロリアンと呼んでます。でもあれは、DMC っていう会社の唯一無二 の全部がアルミでできてるって変わった車で、商業的には大失敗をしたあの失敗作なんですけど、コアなファンはいるっていう変わった車で、多分スピルバーグさんが好きだったのかな。であの車を使われてたんですけど、あの車はまあ映画に知らない人でも好きでしょとか、あとゴーストバスターズ、ゴーストバスターズでって変なサイレンで鳴る白くてクラシックカーみたいな救急車、あれだって実際にあるもので、あれなんつったっけな、キャデラック、キャデラックのミラーメテオっていうワゴンですな。あのだからキャデラックのオープンカーをさらに、バンみたいにしたっていう変わり種なんだけど、あれも、まあ車に興味ない人もわかるでしょうと。あと、まあ、マッドマックスでまさにマックスが乗ってるあのインターセプター、あれだってもともとある車で、あれはあのフォードのファルコンっていう名前で、フォードのファルコンって検索すると、実際の映画でもすごいっていうか実際のレースでもよく出てくるぐらい、あのフォード車っていうね、トヨタとか日産と同じね、フォードっていうあのアメリカのメーカーの、まあよくそういうレースに使うぐらいの、スポーティーなエンジンを積んだ車だよっていうのが、あのマッドマックスに出てくる黒いインターセプターって、マッドあの主人公が乗るやつね、あれとか、あとナイトライダーは坪さんもう知らない？あ、知ってる、知ってる。あの昭和後半平成生まれの人はもう知らないかもしれないけれど、うん、まあかなりのヒットをしたあのアメリカドラマで、ナイトライダーというナイト財閥ってすげえもうバッカみたいなアメリカのお金持ちが、世の中に善行するのでっていう自警団を作るんですね。でその自警団に選ばれたあの御曹司の息子の養子になる、まあ容姿端麗、頭脳明晰、喧嘩したら強くて女にもモテるみたいな、ナイト、だからまさにナイトです、騎士になる人を選ばれて、でそれにあてがわれる、まあ、馬になる代わりのに車があてがわれまして、変な話喋ります、勝手に走ります、判断もします。でアイアンマンのジャービス想像してください。アイアンマンのスーツから聞こえてくる、トニー・スタークの命令に何でも答えてくれるミラクルなコンピュータージャービス、あれと同じような形、まあれより全然昔だからあっちの方が走りですね。ナイト2000人は名前マイケル、あ違う、ナイト2000はナイト2000か、ナイト2000っていう名前の、車がいます。で喋ります。で、マイケルナイトっていうのが主人公なんですが、同じようにジャービスみたいに冷静に諭すような喋ってくるコンピューターで、で好きな人はネットとかあれだ、車のナビ、あれがナイトの声で喋ってくれるやつも、日本の声優さんもその声で喋ってくれるような、商品もあるぐらいですから、かなりの人気ですね。あれはもうあれもポンティアックってとこのファイアーバードっていうトランザムの、実在する車両に赤くてこう発光ダイオードが前から見るとフワンフワンフワンフワンと動いていて、で中ではハンドルがなくて飛行機の操縦桿みたいなハンドルがついてたんで、あれ実際に運転したら多分すげえ運転しづらいだろうと思うんだけど、まあそういう車もあったり、あとはそうかな、007シリーズ、あれなんかもうアストンマーチンっていうね、イギリスの会社のもういろんな007シリーズ、ジェームスボンドシリーズで、ボンドカーって名前がつくぐらい、出ましたね。アストンマーチンは、王室紳士が乗るような、悪いことすると助手席とかが空にバーンと飛ばされたり、後ろの追跡する、人にオイルぶっかけたりとか、パンクさせるまきびしが出たりとか、そういう秘密装備が流行りでね、それをだんだんこう遊んでいくような感じで、あと潜水艦になるのもありましたな。あれはロータスですかね。ロータスエスプリっていうスーパーカー、当時スーパーカーブームになったおかげで、007も潜水艦になる車が シーンでは本当は潜れないんですよね。映画だから潜れるようになったんですけれど、まあ、車でヘリコプターかなんかに追っかけられて追い詰められてこの、港の布団のとこからダイブするんですね。で、ああ死んだだろうとか思ったら何のことはない、変形して潜水艦になって海の中から、狙っていたヘリコプターをミサイルで撃ち落とすみたいな、そういう時代でございましたね。まあ、そういうのがあると少しは車興味持ってくれるかなって思ったりね。なんせね、うちの息子が普通、俺小学校の時自転車もらった時すげえ嬉しかったのを覚えてて、まあ毎日磨いたり、ベル取り替えてみたり、ハンドル取り替えてみたり、暴走族のオートバイを想像して、これちょっと語弊があるけど、あれ自転車でやってる時代あったのよ。サドルをね、後ろの荷台まで行って3人ぐらい乗れるように長くしてみたり、アメリカのイージーライダーみたいにハンドルチョッパーみたいにすげえ長くしてみたり、あと、デコトラとかっていうので、デコチャリっていうのがあって、バッテリーわざわざ積んで、ギラッギラにもうネオンなんかパチンコ屋みたいに光らせるように自転車改造してみたり、あとスーパーカーブームの時は、リトラクタブルヘッドライトとかって、もう何がリトラクタブルだって、自転車の前に蓋の閉まった電気、ライトがついてて、スイッチを押すとバーンって跳ね上がって、スーパーカーよろしくヘッドライトが出てくるとか、いろんな自転車があったんだよね。そういうのが欲しかったり、買ってもらったら磨いたり、うちの子全然なくて、あまつさえブレーキのワイヤーが切れてても、片方にブレーキがあるから大丈夫って乗ってみたり、空気ブヨブヨのまんま、それお前もうリム傷つけるよ。リムってあれね、空気の、ゴムタイヤの内側にあるやつね。チューブを押さえてる。あれがリムって言うんですけど、あそこがぶつかるようになったら、変な話、ゴムの中にある空気を溜めるチューブも傷つきますから、えらい出費になるのは分かってるので、あれ、小学校の時も俺分かってたと思う。空気が足りなくなったらちゃんと空気を足して、パンパンの状態にして乗るっていうのはね、自分の好きなもんだし、大好きなもんだから、毎日のように見てましたし、で、あと、整備するっていうのは、かっこいいことだと思ってたから、やってたけど、うちの子全然ないんですわ。で、その自動的に自転車が、16歳になって、原付の免許を取るとオートバイに切り替えるから、もっと触らなきゃいけないこととか、ガソリンも減るし、オイルも減るし、そこのところちゃんとしないと汚れるし、転んだら壊れるし、スピードが出る分ね、自転車よりも見なきゃいけないことが多くなるけれど、ただ、かっこいいっていうのと、自分の足で漕がなくてもこんなに進むっていうのが、たった 50cc の原チャリと呼ばれているものでも16の俺には大感動だったからっていうのがあるから、今こうやって喋ってるんだと思うんだけど、子供はっていうか、うちの息子にはね、その自転車をもらった嬉しさとか、それないんだよね。だからできればのお話ですけど、視聴者もみんな、聞いてるみんなもね、もう少しこうデジタルじゃなくね、こう油の香りをする遊びをね、遊べるようになったら少しは車も売れたりオートバイも売れたりするのかななんて思った、5月の小春日和のある日でしたみたいな感じのお話以上。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソング、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソングなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル、
ついにさ、アメリカ本国、びっくりドンキーがさ、びっくりドンキーじゃねえや、バーガーキングだ俺なんでびっくりドンキーって言ったんだ あの、いやいや、バーガーキング、バーガーキング、俺の好きなワッパーが売ってるバーガーキング、人工肉売ったでしょ。 100% 人工肉。肉なんて一切使ってない、完全 100% 合成肉。なんて言ったっけな。インクレティブルバーガーって。本当に。あの、キャッチコピーに食べたら金属の味がするって書いてあるんだって。で、あの、答えも金属の味がする。金属の味？どんなんだ？いや、でも、ニュースに、あの、日経にも出てたんだよ、ちゃんと。で、え、何それって。だいたい俺なんでさっき俺びっくりドンキーって言っちゃったの。びっくりドンキーのちょっとあの誤りを正しとかないとまずいわ。あのびっくりドンキー違うよ。日本のあのところであのカレーライ、カレーとハンバーグが美味しくてすっげえジョッキのばっかみたいなやつにイチゴミルクがついてくれるとこわかる？あそこがびっくりドンキーだよ。ハンバーグ美味しい。でも人工肉じゃないからね。ちゃんと 100% ビーフって書いてあるから、あの、なんて間違えたんだけど訂正しとくよ。びっくりドンキーは 100% ビーフで美味しい、ハンバーグ、ビーフかな？わかんない。鶏か豚か、まあ、とにかく肉だ、肉。ね、肉で作ってあるハンバーグとカレーが美味しいお店でございます。バーガーキングとは一切関係がございませんと。で、バーガーキングも今言った、米国。だからミネソタだかどっかなんだって。でね、ウィキペディアから拾ったんじゃなくて、ニュースから拾ったのは、インクレティブルワッパー、ワッパーって名前なんだ。のお肉は、大豆タンパク質を主原料に、インポッシブルフード社。何その名前インポッシブルフード社が開発した、100% 合成肉を使用しております。肉汁の味をリアルに再現するため、大豆レグヘモグロビンを通常は食用には提供しない大豆の部位を原料にし、あ、初めて米食品医薬品局の認可が降りて、初めて使えるようになった。で、あ、ラットの実験しかしてないんだ。ネズミの実験や分析でアレルギー含有物などの確認が終わったので、安全だっつって、今年初めて。食べるらしいよ。あ、食べてる。もう売ってるらしい。何店舗かで。で、評判がいいらしい。金属の味がするのに評判がいいんだよ。ほいで、なんかね、その、ワッパーはわかるよね。ワッパーってことは、あの、バンズと、その、人工肉の間には、トマトと、ケチャップ類のソースと、レタスと、オニオンが、ガチャッと入ってる状態で、わしっと食べるわけね。ハンバーガーってね。そうやって食べると、ワッパーなんだって。だから、お客さんから、カロリーが全然さ、あの、減っている。だから、野菜バーガーでね、大豆主成分で、残りレタスとトマトと玉ねぎしか入ってないんだから、肉ねえんだから、それで食べるから、カロリーが全然少ないし、まあ、金属の味、しねえよ、ぐらいなんだって。で、そこの、日経かなんかの、その、俺が見たネットニュースの記者が食べたら、金属の味がするんだって。だけど、ワッパーの味がした後に、ゴクンってなった時の舌触りというか、食べ物がちょっと口の中に残ってる感じが、あの、10円とか、ボルト舐めた感じっていうか、まあ、ボルト舐める人ないよね。さっきの話じゃないけど、オートバイとか整備してると、口が、なんだろう、手はペンチと何かを持ってて、ちょっと今ボルトをここに持ってないと、落としちゃうって時があって、ネジとかを口に含むのね。あと、あ、大工さんが釘をこう口に入れといて、どんどんどん、どんどんどんってやる。ああいう時に、ちょっと鉄を舐めたりするっていうのは、の味じゃないかなと俺は想像してるんだけど、人気が良くて全米中に展開できたら日本来るらしい。だからちょっと楽しみ。その別に今更カロリーを気にする年じゃないけれど、その金属の味がする 100% 人工の肉っていうのは非常に気になるので、早く来たらいいな。来年あたりまで来るんじゃないかな。 なんかもう悪い人気ではないって言ってた。ただ肉ではないって全員が言うって言ったから、この辺のね、あのアメリカ人の味覚がどこまで日本人のこうセンスと合ってるかっていうのは難しいけど、気になるでしょ。俺も気になる。だからバーガーキングね、あのびっくりドンキじゃないよ、うん、バーガーキング、それも米国バーガーキングの合成肉バーガーは、インポッシブルバーガーか、インポッシブルバーガーはインキュレティブルバーガーだ。インポッシブルは違うの。俺今頭の中でキムポッシブルってアニメとミスターインクレティブルってアニメが混ざった。ごめん。インクレティブルバーガー、インクレティブルバーガーはもう早くね、日本でアメリカまでそれを食いに行くのはおかしいから、日本に来たらレビューっていうかな、もうここに現物持ってきて坪さんにも食わしてレビューするよ、もしあの発売開始されたら。てなお話だったんで、もし気になる方はアメリカまで行って食べてみるといいよっていう話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー、この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲスト呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、アンスリウム、晴れのち曇りデイ。
晴れのち曇りデイ、
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、アンスリウム、晴れのち曇りデイ。
ミュージックゼロチャンネル、
まあエンディングって、あれ俺タイトルコールしたよね今回ね。あ、してるしてる、忘れそうだもん、うん、あのこの前定食屋でさ、友達と飯食ってたら、友達が野球好きでスマホで野球見てたのね。俺何のチームか分かんなかった。ユニフォームの色から何から。で、何このオレンジ色のって言ったら、阪神だよって言われて、え？黒黄色ってしましまじゃないのと違えよとか言われて、え、何このピンク色のって言ったら、ヤクルトだよ。え、ちょっと待って待って、白に赤青のなんか血管みたいな線が入ってるのがヤクルトじゃなかったっけか、みたいなレベルなの、俺の野球の知識なんて。ほとんど知らないのね。で、ダイエーホークスじゃなかった福岡って。いつから福岡はソフトバンクホークスになったの。孫社長いつ買ったのこの野球球団っていうことすら分かんなくて、あれダイエーはって言ったら、ダイエーなくなってんねんねあ、そうか、ダイエーないのかって。よくよくその後なんか友達と話してたら、あのフォルクスとか、あのファミレスの、これ関東しかわかんないのかな、ファミレスにフォルクスってあるんですよ。あとハンバーガー屋さんにドムドムっていうのがあったんですよ。ドムドムバーガー、かわいいでしょ。ドムドムバーガーっていうのもあって、あれ結構全国展開ぐらいしてたんじゃんかな。あ、ないんです今この両方も。それでまあローソンだってダイエーだったんだよね。だから今どこが経営母体かも分かんなくて、でダイエーってネットで検索するとね、数兆円規模の負債総額でなくなっちゃってんだよね。あ、じゃあその時にそのまあ負債総額を清算するために孫社長に球団を売却したらしいん、ね、うわうわうわうわ、俺全然知らないよって思いながら、ちょっとびっくり。テレビだって、昔ゴールデンタイムには巨人戦はやってたよねっていう、今やってないんだってね。 まあ、逆にあのケーブルとか BS とかでプロ野球専用チャンネルがあって、そこはプロ野球を流してたりとか、あのなんだろう、大学野球とプロ野球と、なんかあと BC リーグって野球もあるんだってね、今ね。その BC リーグっていうのはまた別なんだけど、あのなんていうの、サッカーチームみたいに、そのなんだろう、例えば筑波っていうところに、野球チーム持っていいっていうような、企業が持つこともできるけど、あの市とか市区町村の行政が持つこともできるような、 BC リーグっていうのも結構球団があって、まあ熱く戦ってらっしゃる。それが全部ケーブルテレビじゃなかった、いやケーブルって言っちゃうな、あの BS のチャンネルでとかネット配信でやられてる。これもう気がつかない人絶対気がつかないよね。テレビってはもう、まあ測っても12チャンネルの中のガチャガチャやってれば何か見れて、野球もやってんだなとか思うと、世のお父さんだった人がおじいちゃんになってるわけでしょ。テレビ見るの大変だよね。野球見てえなと今思っても、おいそれと見えないんだよ。山のようにあの3桁のチャンネル見ないとさ、野球中継だってまんまならないよね。そう考えると、アベマ TV にしても何にしても、あのチャンネルをちゃんと把握して見てる人一体何人だろうってぐらい、ちょっとね、もう世の中便利になったけど、昭和段階の世代とかデジタル知らない人とかパソコン使わない人にはちょっと辛い世代っていうか時代になってるかもね。見たいテレビすら多分新聞欄にも載ってないよ、あんなにいっぱい。だから分かんないよね。俺らのスマホには載ってるよ。検索かければいろんなチャンネル出てくるからね。俺が今からプロ野球見たいと思ったら、どのチャンネル見ればいいかって言ってスマホで見ることができるけど、おっさん無理だよね、多分ね、パソコン使えない人。テレビの電源上げるなんてわけにいかないもんね。難しい時代ですね。まあエンディングいきましょう。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、それといいねボタンございますんでね、ご利用ください。パソコンでもスマートフォンでもご利用いただけますと。皆様からのご意見ご感想リクエスト、じゃんじゃんお待ちしております。そしてツイッターアカウント、ミュージックゼロチャンネル、カタカナでミュージックゼロチャンネルと、そのまま棒打ちすれば一番上に来ますからね、どしどしフォローお願いします。それとエア、デルタ、IR ですね。3文字打てばもう最上位ですから。 YouTube も Twitter もツボさんのアカウントですんで、 Twitter フォローどしどし募集してます。で、僕トムですね、これは T オメガ M で打ってください。オメガですね。だから T と M 打って間にあのカタカナでオメガってやるとか、ツボさんのエアもそうです。デルタって先に打つとデルタ出ますから、で IR と打てば一番早いですね。で、僕の場合はトムに雑談つけてください。そうしないと上位来ないんで、あの世界広いね、トムのトムで T デルタ M の人いるいるのいるからびっくり。もうエアもいたよ、エアもいます。世界で あのやればなかなかね、考えることは一緒なんてこともございますよね。どしどし、フォローの方お待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。トムでした。さようなら。